時刻は午後6時を回りました。まもなく1分刻むところです。地元ラジオ放送局 FM 岡崎周波数 76.3MHz 羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお送りしています。イブニングワイド、今日は木曜日6月11日私飯田みのりがお相手です。さて今日のイブニングワイド今時旬、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。今日は岡崎市民病院の耳鼻咽喉科統括部長の都築秀則先生とお電話がつながっています。こんばんは。
あ、こんばんは。
都築先生よろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
都築先生に私たちがお世話になるとしたらどんな時なんでしょう。
そうですね、まあ耳鼻咽喉科ですので、はい、耳鼻喉中心に、まあ、何かの異常を感じた時っていうことが、まあ、基本的にはかかるタイミングになるのかなと思います。
はい、あのお医者様にお世話になることはなるべく避けたいなと思うんですけれども、
はい、
はい、まあ、そのためにもぜひラジオを通じて皆さんに健康づくりのお手伝いをさせていただこうかなと思っております。
はい、
都築先生、今日はテーマが知っておきたい耳鼻喉の常識非常識ということなんですね。
はい、
あの様々なですね、いわゆるまあ民間療法的に日常的にやってしまいがちなあれこれ、これって本当に合ってるのどうなのということありますよね。
そうですね、
はい、あのまあ巷ではこれが常識とされているからいいんじゃないかという耳鼻喉に関わるトラブル、また病気に対する対処方法、今からですねいくつかを私の方から、投げかけまして、それが、
はい、
常識なのか非常識なのか先生にお答えいただこうということで、はい、まずは耳から参りたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
耳の常識非常識、耳垢が溜まりやすいです。毎日耳掃除をします。感触が気持ちいいですから竹の先で引っかくようにして掃除をしています。これは常識でしょうか非常識でしょうか。
これは非常識です。基本的にはやめた方がいい内容になります。
どの辺がダメでしたか。
そうですね、耳垢っていうのは実はその掃除しなくても自然と耳の外に出ていくように耳の中の、まあ、毛だったりそういったものが動きますので、
はい、
一生懸命掃除することが必ずしも必要ではないというところがまずあります。
そうなんですね。あと
はい、
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 耳の中にあるそのねちょっと溜まるものもですね、いろんな質の方がいらっしゃるじゃないですか。
はい、
どの質の方でも同じなんですか。
まあそうですね、乾いた耳垢の人はもうほとんど自然に出ますので、
はい、
もうやる必要がもうほとんどないぐらいですけど、まあちょっと湿っ気が強いというか、まあ柔らかい耳垢の方などでも、
はい、
まあしょっちゅうする必要は全然なくて、うん、まあ本当に1週間から2週間に1回ぐらい軽く綿棒で撫でるぐらいで、まあ、ちょうどいいぐらいです。
あ、なるほど。よく耳かきってねお土産でも販売されてますけれども、
はい、
あれも結構やってみると気持ちいいですから、ついついっていう方いらっしゃると思うんですよね。
そうですね、耳の中っていうのは意外とその敏感な場所ですので、
はい、
気持ちいいからちょっと強めに引っかくようにすると、まあ刺激で傷がついてですね、
はい、
そこにこうバイ菌が入り込んじゃったりして、まあ耳だれが出ちゃうとか、まああんまり頻繁にされすぎるとそこの傷が慢性的に炎症を起こして、
はい、
本当に稀ですけど、まあがんにつながることとかも言われてますので、しょっちゅうしょっちゅうやるっていうのはあんまりやっぱりやめた方がいいと。でまあ竹で掃除するときも、まあ軽めに引っかくようにするともう傷ができやすくなってしまうので、
はい、
まあ、撫でるぐらいの気持ちよさとか、まあ、綿棒の方で気持ちいい感触を楽しむぐらいにしといてもらった方が、まあ、よろしいかと思います。
耳もがんになるんですね。
そうですね、まあ、稀なんですけど、
はい、
一応その耳のがんっていうものになる方の中にやっぱ耳掃除が習慣的にやって見える方っていうのが問診を取ると多いっていうことが言われてますので、ちょっと注意が必要になります。
うーん、これもやりすぎ注意ってことですね。
そうですね、
うん、耳の中が特 時々こう痒くなったりとかね、
はい、
あるじゃないですか先生、そういうのって見ていただいた方がいいんですか？
そうですね、まあ、痒みがあるときはその痒みの原因がどこにあるのかっていうのをきちんと確認して、まあ、適切なお薬を使ったりとかですね、
はい、
まあ、対処法を聞く方が確実だと思いますので、はい、まあ、痒みが続くときはやはりお近くの耳鼻咽喉科などにかかって、まあ、耳の中をきちんと見てもらって対処法を指導してもらうといいかなというふうに思います。
はい、そしてこれはまあ私事ですけれども、私が幼い頃にうちの父がですね、
はい、
子供とのコミュニケーションを取るのに耳掃除がすごい好きな人だったんですよ。
あ、はいはい、
よく耳掃除をしてもらったんですけれども、これは問題ないですか？
優しくなれるぐらいの耳掃除に関しては基本的には問題ないと思うんですけど、やっぱりどうしてもだんだんその感触に慣れてくると、人間はもうちょっと刺激があるようにっていう風に強く強くって言っちゃうことがあるもんですから、そこは気をつけていただく必要があるのかなという風に思います。は
い、あ、なるほど。うちの父も痒いとこないかなんて言ってましたけれども、
はい、そうですね、まあ、痒みが出ちゃう、ま、その耳掃除やりすぎることで痒みがちょっと悪化しちゃうこともありますので、
はい、
まあ、あくまで柔らかく優しくやっていただくっていうことが大事かと思います。
はい、適度であれば、まあ、多少は問題ないということですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。さあ続いても耳の常識非常識です。補聴器は聞こえない側の耳につければ聞こえが良くなる、これはどうでしょうか？
そうですね、これも基本的にはまあちょっと常識と非常識が混ざってるんですけど、
はい、
間違ってる場合もあります。
あ、これ片耳じゃなくて両耳つけなきゃいけないっていう場合もあるってことですか？
そうですね、実は聴力も人それぞれ片耳だけが非常に悪い方も見えれば、
はい、
両耳が同じように悪い方も見えたりとか、まあ、両方の耳とも悪いんだけどどっちかの方だけがより悪いかったり、片方はかろうじて聞こえるとか、まあ、そういう聴力の程度がいろいろあるので、
はい、
必ずしもその聞こえが両方悪い方はですね、同じ程度悪ければ両方で試す方が本来は望ましいんですけど、
はい、
悪い中で両側が片側の中、より悪い方の耳につけようと思ってもですね、
はい、
実はあまりよく聞こえなくて、
うん、
まあ、両方とも悪い中であれば良い方の方に耳の方につけた方がいいとか、
はい、
差があるとなかなか補聴器を両方つけることで必ずしも上手にバランスが取れないこともあるので、ちょっとそういう場合は聴力の細かい評価をした上で、
はい、
まあ使用方法を検討していただく必要があるのかなというふうに思います。
うん、視力の矯正の場合もそうですけれども、片方だけだとその聞こえのバランスなどが崩れる可能性もあるということですね。
そうですね。
うん、あと、もともとその聴覚に多少こう聞こえづらいところがある方というのは補聴器なども使い方をある程度ね、育っていく中で学んでいくかと思うんですけれども、
はい、
加齢によって耳がだんだんこうちょっとね聴覚が衰えていくという現象がどうしても多少生じるじゃないですか。
はい、
で、できれば補聴器って人間誰しも老いを認めなくないものですから、
はい、
なるべくつけたくないなっていう気持ちがある方もいらっしゃると思うんですよね。私も多分その時になったらなかなかつけたがらないと思うんですけれども、
はい、
このタイミングぐらいにつけるといいよっていう、そのタイミングっていうのの見極めは先生どうすればいいですか？
そうですね、まあ大まかなところでいくとですね、
はい、
やっぱり耳元で相当大きな声で話さないと、
はい、
なかなか会話が通じないとかですね、
はい、
それぐらいになるとやっぱり日常のコミュニケーションで音の入りがどうしても弱いっていう一つの目安になるかなと。普通に対面でお話ししてても大きな声で聞こえるぐらいであれば、
はい、
に補聴器を使わなくてもいい場合が多いですけども、
うん、
ただまあその辺もちょっとその言葉がちゃんと聞こえて音として認識できるかどうかっていう、ちょっとその言葉の聴力検査みたいなものをしてちゃんと調べないと、
はい、ま
あ、厳密なことはちょっと言いにくいかなっていうところあるんですけど、一つの目安はそういう耳元で大きな声で話さないとわからないっていうのはかなり聞こえが悪い一つの目安になるかなとは思いますね。
はい、まあ、最近では補聴器もデコレーションをしてかなりこのちょっとアクセサリーみたいな感じで可愛らしいものもありますからね。
そうですね、
必要に応じてぜひ積極的につけて日常生活に支障が出ないという、
はい、
そちらの方が大切ですよね。
まあそうですね、つけていただいて、まあどうも、まあ一度試してしまってなかなか合わないとすぐ使うのやめちゃう方とかも見えるんですけど、
はい、
ちょっと細かい調整がやっぱり必要なケースも多いですので、まあ一旦使うと決めたら、あの、めんどくさがらずにこまめに調整をした方が、はい、より長く上手に使えるんじゃないかというふうには思います。
これはあのうちの祖父ですけれども、はい、すごく短気な人だったので、ちょっとやってダメじゃないかって結構怒ってましたけれども。
そうですね、ちょっとその調整をしないとどうしても聞こえないっていうことは、特に年齢でだんだん悪くなる方の中には多いものですから、
はい、
ちょっとそのご本人がイメージしてるほど聞こえないと、ちょっとどうしても嫌になっちゃう方とか見えますけど、
はい、
まあ、細かい調整はやっぱりどうしても必要になるのかなというふうに思いますね。
はい、まあ、機械とそれから人間の力と のこれは二人三脚ってことですよね。
そういうことですね。
はい、あの辛抱強くと言いますか、根気強くぜひ調整をしていただきたいと、はい、これ女性は割と辛抱できるかもしれないですけど、男性がね。
そうですね、めんどくさがり屋の方とかは結構なかなかそういう相談に見える方も時々見えますね、やっぱり。
あとは割とプライドが高い方もいらっしゃいますから、
はい、
はい、このあたりはご家族皆さんでぜひちょっとね、なだめながら、はい、
そうですね、
ご機嫌取りながら、
必要なことですよってことで、
はい、
やっていただければと思います。
はい、さあ続きましては鼻の常識非常識です。
はい、
鼻血が出た時、まあ、いわゆる鼻出血ですよね、
はい、
どうやって止めるということで、はい、よく言われているのが上を向くですとか仰向けに寝るなどして、はい、こう血が下に垂れないようにして止める、あとあのティッシュ詰めるっていう止め方ありますよね、
はい、
これは先生いかがでしょうか。
これも基本的には非常識です。
ええ、
はい、
すいません、あの全部ですか。
そうですね、基本的には全部やめた方がいいと思います。
うわー、これ結構やってる人多いと思うんですよね。
そうですね、やってる方多いと思うんですけど、
はい、
まず上を向いたり仰向けに寝て血が垂れないようにして止めるっていうのはですね、
はい、
実はあの鼻から血が出ないっていう風にしてるだけで、
はい、
実は喉の方にどんどん血が垂れ込んでるっていう可能性が逆にあるわけですね、
はい、
血を後ろの方に流し込んでしまってるっていう可能性がありまして、
はい、
で出続けてる血が鼻の方に出てこないから止まってるって勘違いして、まあ垂れ込んでる血を溜まったたびに飲んでしまったりとかですね、
はい、
そういうことをしてしまうと思ったより出血が多量に出てたりとか、どれぐらい血が出たかわからないっていうことが一点良くない点でして、
はい、
でもう一個はそういうふうに血をたくさん飲んでしまうとすごく気持ち悪くなって、
はい、
吐いてしまうってことにつながるものですから、基本的には出てる血の量を確かめるためにも、あの鼻の外にちゃんと血が出てるかどうかを確認するっていうのは意外と大事なことになります。
そうなんですね、
はい、
あとあのティッシュをこう鼻栓のようにして詰めるっていうのも、はい、これは NG ですか。
そうですね、まあ、そうやって止めること自体はですね、止めることには非常に有効といえ、まあ、ティッシュを詰めることで血が出てるところを抑えられるので、
はい、
止めるっていう行為にはいいんですけど、
はい、
実は抜くときに止まった場所をまたティッシュでこすってしまって血がまた出ちゃうっていうことがあります、
はい、
でそういう風な面からはティッシュを入れない止め方が望ましくてですね、
はい、
で鼻血は実はあの鼻のすぐ入り口ですね、もう指の先が入るぐらいのところからほとんどの鼻血は出ますので、
はい、
実はいわゆる小鼻っていうところですね、ちょっと膨らみのあるところを両手で指でつまんであげて、
はい、
鼻で押さえると圧迫するっていう止め方で、自然に離せばティッシュを引き抜くときに擦れるみたいなことがないものですから、だいたいこの方法で5分ぐらいやれば8割方出血は止まりますので、
はい、
そういう形で止めていただくのが一番スムーズなんじゃないかというふうに、まあ、受診された方とかにはそういうふうに説明させていただいてます、
はい、この時に上を向かない方がいいってことですね。
そうですね、まあ、ちゃんと垂れてこないかどうか確認するためにも、ちゃんと普通の正面を向いた状態で止めた状態でっていう形がいいかと思います、
はい、あとあのなかなか鼻血が止まらないという方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
この場合はあのどの時点でお医者さんに行くことを決めた方がいいですか。
そうですね、まあ短期間で繰り返す場合とかはですね、
はい、
やっぱりその血管がなかなか上手に止めるための状態じゃなくて深く傷ついてたりとかですね、
はい、
あとはその血の勢いが強い動脈っていうところから出血してたりするケースでは非常に血の勢いも強いですので、
はい、
まあ、やっぱり 短期間で1週間に何回も出るとかですね、そういう時はやはり耳鼻科に相談に行って鼻の奥までちゃんと血が出ている場所の確認のために受診していただくっていうのがよろしいかと思います。まあ、はい、さっきお話した方法で止まってしまって別にしばらく出なかったっていう場合はそこまで深刻に考えなくてもいいかなとは思うんですけど、
はい、
まあ、奥にその出血の元になるような出来物とかそういうのが隠れているケースも時々ありますので、まあ、心配な方は耳鼻科に相談、まあ、1回出ても相談に行かれても別にいいのかなとは思います。
はい、あと前に友人で鼻を噛みすぎて鼻血出した子がいるんですけれども、
はいはい、
鼻の正しい噛み方ってありますか？
そうですね、まあ、鼻の噛み方は基本的に皆さんされているその片方の鼻を押さえてふんってやるっていう方法で、まあ、基本的には間違いじゃないんですけど、
はい、
どうしても奥に溜まってる鼻が出なくて何回も何回も強く噛むっていうことを繰り返すとですね、
はい、
それによって鼻の粘膜が傷ついてしまうことがあるので、
はい、
まあ、どうにもすっきり取れないときはやっぱりちょっとそのすっきり取れない原因をやっぱり探すことが大事かと思いますので、まあ、そういうケースもやっぱり耳鼻科に受診していただくことがいいんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、まあ、困った時には専門の先生にご相談するということですね。
はい、
ちなみに先生、
はい、
鼻ももしかしてがんになることがあるんですか？
そうですね、まあ、鼻のがんもやっぱりありまして、一見するとちょっと鼻の中って外からは見えないので、
はい、
まあ、奥の方で広がってるケースっていうのが時々ありますので、
はい、
まあ、なんか例えば匂いが急に悪くなったとか、
はい、
鼻の通りが急に悪くなったとか、
はい、
出血がなんか最近多いとかですね、そういうサインが出た時は、まあ、やっぱり鼻の奥をちゃんと観察した方がいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、
一つ注意した方がいい症状の一つかなというふうに思います。
はい、興奮しすぎだよっていうふうにね、はい、笑わずにぜひ、あまりに頻度が高いようでしたら、
そうですね、
一度相談をした方が安全ということですね。
はい、
さあ最後に喉の常識非常識です。
はい、
これよくあると思うんですが、お魚いただいていて骨が喉に刺さっちゃった時に、
はい、
対処としてご飯を多めにいただくですとか、あと丸飲みするですとかね、
はい、
あと水をたくさん飲むといいと言われているんですが、これはどうでしょう？
これは間違いです。
結構やってましたよ先生。私
そうですね、もう皆さん、僕もちっちゃい頃は実はやってたんですけど、
はい、
これは間違いですね。
そうなんですね。
はい、
これどうしてダメなんですか？
実はまあ、刺さった骨っていうのはやっぱりそれなりに深く刺さってないとそんなにずっと刺さりっぱなしってことはないわけなので、
はい、
ご飯を食べたりお水を飲むっていうことをしてもほとんどの場合は取れないことが多いですね。特に、まあ、たくさん喉にごくんごくんで力を込めて飲むとですね、
はい、
まあ、例えばご飯とかそういう食べようとしたものが骨をかえってまた深く押し込んじゃうタイミングが出かねないので、
はい、
まあ、お水を数口飲んで、あ、なんか取れたかもっていうようなケースであればいいんですけど、はい、なかなか取れない取れないって言ってずっとやり続けるとどこかのタイミングでまた骨が深く入り込んじゃうっていうリスクが出てきますので、
はい、
基本的には何回かやって取れないときにはもう諦めて耳鼻科に受診して骨を探してもらうと、
あ、
でその深く入り込む前に取ってもらうっていうのが大事になるかなというふうに思います。
はい、割とこう骨が喉の粘膜傷つけちゃってそれが痛いだけで骨はもう取れてますよってこともあったりとかねしますもんね。
そうですね、なんできちんとその痛みが残ってるだけか、まあ、実際刺さってるのかっていうのは直接観察しないとわからないことが多いですので、
はい、
まあ、耳鼻科の先生はそこを一生懸命探すんですね、骨が本当にないかどうかっていうの、で、まあ、見た目なければ、まあ、自然と痛みが治まるケースが多いんですけど、
はい、
まあ、骨がずっと残ってる場合は同じところがずっと痛い感じがするとか、
はい、
そういったこともありますので、
うん、
なかなか症状が改善しない場合は追加で写真の検査ですね、
はい、
したりとかっていうこともしますので、まあ、痛みが和らぐ場合はほとんどの場合抜けてると考えてもらっていいとは思うんですけど、
はい、
長引く場合とかそういう場合はやっぱり疑わしきは探すっていうのが非常に大事になると思います。
なるほど、まあ、これも家族の話ですけれども、
はい、
祖母がですね、
はい、
曽祖母なんですけれども、うなぎの骨は喉にかかると大変だからといって、はい、絶対に うなぎを口にしなかったんですよ。
まあ 細くてあのちっちゃい骨ですか、見つけるのはちょっと難しいってところあるのかもしれないですけどね。
まあ、それでも専門の先生は見つけてくださいますので、はい、
頑張って見つけ
ます。すみません、本当にいつもありがとうございます。ということで、まあ、ご飯丸飲みしたりですとか多めに食べたり水をたくさん飲んだりということで偶然取れる場合もありますが、
はい、
逆に働く場合もあるから気になる場合にはぜひ専門医にということですね。
そういうことですね。
はい、はい、さて最後になりますが鈴木先生から、ラジオのお聞きの皆さんにぜひメッセージお願いします。
はい、まあ、耳鼻咽喉科、まあ、花粉症とか中耳炎とかでもかかる、まあ、比較的あの受診するケースもある方だと思います。で、まあ、今言った今日お話ししたような内容でですね、気になる症状があればぜひともあのまず耳鼻咽喉科にかかっていただいて、まあ、相談というふうにしていただければと思います。
はい、
まあ、ちょっと市民病院にいきなり受診ができないケースもありますので、はい、お近くで相談しやすい耳鼻科の先生をまず探していただいてっていう形が一番いいかなというふうには思います。
はい、
はい、
耳鼻喉というのはとても大切ですからね。
はい、
普段の自分の状態というのを知ってくださっているかかりつけの先生を一つ作っておくこととても大切ですよね。
そうですね。
はい、耳鼻咽喉科統括部長の鈴木秀典先生に今日は知っておきたい耳鼻喉の常識非常識教えていただきました。私も結構目から鱗でした。先生ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さて次回は7月の16日を予定しております。次は皮膚科統括部長の西田恵美先生から今更聞けない日焼けについてを伺います。毎月一度のこのコーナー、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。毎月1回、次回は7月の16日です。ぜひお聞き逃しなく。